昨年は安倍元首相の殺害事件のために我が国でいわゆるカルト宗教の問題が大きく取り上げられました。危険なカルト宗教と健全な宗教の違いはどこにあるのでしょうか。青山学院大学の宗教部長の塩谷直也先生は朝日新聞出版のアイラドットというニュースサイトのインタビューで、危険な宗教の特徴としてマインドコントロールが指摘されていますが、神を信じることとマインドコントロールは何が違うのでしょうかという記者の質問に対して次のように答えておられます。健全な宗教はその人の考える力を奪いません。むしろその力を与え考えることを放棄させないのです。逆にマインドコントロールなどによって考える力を奪うのが危険な宗教の依頼口です。ここは全く違います。キリスト教で言えば、健全なキリスト教は聖書の神様はこう言っているけどあなたはどう思いますかという問いかけがあります。神と対話し続けるいわば悩む力を与えるのです。これが引用です。で、確かに聖書の御言葉に耳を傾けると神様についてまた人生や世界について深く考えずには折れなくなります。なぜならば聖書の教えはその中に一見相反するかのように思える緊張したものを含んでいるからです。ガラテヤ信徒の手紙の最初の説教でお話した宗教改革者のマルチン・ルターの言葉はその良い例です。ルターは今から500年くらい前の1520年に出版されたキリスト者の自由という書物の冒頭に次の2つの命題を記しました。それはキリスト者は全てのものの上に立つ自由な主人であって誰にも服しないという命題と、キリスト者は全てのものに仕えるしもべであって誰にでも服するという二つの命題です。この二つの命題は一見すると相反し矛盾をしているように思います。全てのものの上に立つ自由な主人であるということと全てのものに仕えるしもべであるということは常識的に考えれば全く反対のことです。ところがこの全く反対のように思える2つのことをどちらも真理であると認めるのがキリスト教なのです。つまりクリスチャンは自分の生活の仕方や生き方を考えるときに常にこの2つの方向から考えるということなのです。例えば教会への献金という問題について考えてみましょう。16世紀のカトリック教会は教会に献金をすることによって罪の償いをすることができるということを教えました。そして職友情、すなわち免罪符と言われるものを販売しました。特に免罪符を買えば天国と地獄の中間の 煉獄というところにいる死んだ人の罪の償いをすることができる。そうすれば死んだ人の魂が天国に行くことができると教えたのです。そして免罪符によって信徒たちに献金をさせたのでした。現代のカルト宗教であります世界平和統一家庭連合、すなわち統一教会には先祖解怨という教えがあります。解怨の解は解放の解、つまり徳ということで、怨というのは怨念の恩、つまり恨みのことです。すなわち先祖解怨というのは他人から恨みを買ったり自分が恨みを抱いたりしたまま霊界に行った先祖たちの恨みを人間の地上の人間の行いによって解放するという教えです。そして先祖解怨によって恨みから解放された霊界にいる先祖たちは地上の子孫が幸福になれるように働いてくれるというのです。で、この教えに基づいて統一教会は信徒たちを洗脳して多額の献金をさせたのでした。それではキリスト教会における献金はどうでしょうか。クリスチャンはキリストを信じる信仰によって救われて、すべてのものの上に立つ自由な主人になります。ですから、献金をすることによって自分が救われたり、死んだ人が救われたりするということはあります。つまり、救いのために献金をしなければならないという教えはないのです。しかし、クリスチャンはキリストに従って生きるすべてのものに仕えるしもべです。ですから、しもべとしての奉仕として、献金によってキリストの体である教会に仕えるということはあります。その場合に、いくら献金するかは自分が考えなければなりません。これはなかなか難しい問題です。キリストによって救われたことへの感謝、自分の魂を養ってくれる教会を支えようという志、そして自分と家族の生活を健全に維持しなければならないという責任、これらのことを合わせて丁寧に考えなければならないということです。そして考えたことを祈りの中で神様に打ち明けて、神様と対話しなければなりません。そのようにしていくら献金するかという献金の額を決めることになります。このようにキリスト教の教えはキリストの救いによって与えられた自由の中でどのように神様にお仕えするかということを一人一人に考えさせる教えです。そしてどのように神様に仕えるかということを考えるときに、神様と対話しながら考えるのはもちろんですが、それだけでなく共に神様に仕える仲間たちとも対話をしながら考えることが役に立ちます。すなわち教会の交わりの中でいかに神様に仕えて生きるかということが確かにされていくということなのです。聖書の使徒パウロは自分がキリストの救いを 他の国の人々に述べ伝える使命を与えられたという確信を持っていた人です。しかし世界で最初のキリスト教会であるエルサレム教会の指導者たちとも交わりを持っていました。そしてその交わりの中で自分の使命を確かにされていったのでした。本日の聖書の一節と二節には次のように記されています。その後14年経ってから私はバルナバと一緒にエルサレム2人に登りました。その際テトスも連れて行きました。エルサレムに登ったのは啓示によるものでした。私は自分が異邦人に述べ伝える福音について人々にとりわけ主だった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めましたとあります。その後14年経ってからというのは、日本語の聖書を言いますと一章の21節に記されていることを受けて、パウロがシリアおよびキリキの地方へ行った後14年経ってからというように読めます。しかしむしろこれは一章18節のそれから3年後というのと同じように、パウロがダマスコで改心をしてクリスチャンとなった後14年経ってからと読むべきなのでしょう。さてそれではパウロがバルナバと一緒にエルサレムに行ったのは、パウロの歩みが記されている使徒言行録のどの箇所と対応しているのでしょうか。新約聖書の使徒言行録の11章22節から26節には、エルサレム教会からバルナバが派遣されてアンティオキアの教会を指導したことと、バルナバがキリキア地方のタルソスで伝道していたパウロをアンティオキア教会に指導者として招いたということが記されています。そしてその次の11章27節から30節のところには次のように記されています。新約聖書の236ページの上の段のところです。使徒言行録の11章の27節から30節のところをお読みしています。新約聖書の236ページの上の段のところです。使徒言行録11章の27節から30節。その頃予言する人々がエルサレムからアンティオキに下ってきた。その中の一人のアガボという者が立って、大飢饉が世界中に起こると霊によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることを決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウルに託して長老たちに届けたとあります。ここに出てくるサウルというのは言うまでもなくパウロのことです。聖書の研究者たちはこの箇所に記されているバルナバとパウロが援助の品を持ってエルサレムに行ったということが、本日の箇所の私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りましたということであろうと考えています。そうだとしますと、使徒言行録に記されている預言者アガボの預言が本日の箇所2節のエルサレムに登ったのは啓示によるものでしたという記述に対応するのではないかとも考えられます。しかしパウロが啓示という時にはこの手紙の 一章十二節のイエス・キリストの啓示という言葉が示しているように、パウロ自身が経験した啓示を意味していると考える方がより自然です。でそうすると、エルサレムに登ったのは啓示によるものでしたという記述は、パウロがキリストから聖霊によってバルナバと一緒にエルサレムに行きなさいという啓示を受けたということなのでしょう。本日の箇所の2節によりますと、2度目のエルサレム訪問でパウロは自分が異邦人に述べ伝えている福音について人々に、とりわけ主だった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めましたというように書かれています。で、自分が異邦人に述べ伝えている福音というのは、異邦人すなわちユダヤ人以外の人々もイエス・キリストを信じるならば救われるという福音のことです。また主だった人たちとは、エルサレム教会の指導者であった使徒ペトロと使徒ヨハネと主の兄弟ヤコブのことでしょう。2章9節にもこの3人の名前が出てきます。さらに個人的に話してというのは、自分の異邦人への伝道について個人的に詳しく話をして、その様子をよく理解してもらうようにしたということでしょう。2節の終わりの部分の、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めましたという箇所は、微妙なニュアンスを持っている箇所です。天におられる復活のキリストから直接に啓示を受けて、異邦人にキリストの救いを述べ伝える使徒となったパウロが、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと考えるということが果たしてあり得るのでしょうか。実はこの箇所については、いくつもの違った翻訳がなされています。2018年に日本聖書協会から出版された新しい聖書協会共同訳では、私は異邦人に述べ伝えている福音について人々に、とりわけ主だった人たちには個人的に示しました、私が走りまた走ってきたことが無駄だったのかと尋ねたのです、と翻訳化されています。私たちが今使っている聖書と微妙にニュアンスが違うということをお分かりいただけるでしょうか。私たちが今使っている新教訳聖書のように、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めましたと翻訳しますと、パウロは自分が異邦人に伝道してきたことが無駄ではなかったかという心配を持っていたというニュアンスになります。ところが、新しい聖書協会共同訳のように、私が走りまた走ってきたことが無駄だったのかと尋ねたのですと翻訳をすると、パウロ自身が異邦人伝道が無駄であったと心配していたのではなくて、エルサレム教会の指導者たちがパウロの異邦人伝道を無駄と考えるかどうかをパウロが問いただしているというニュアンスになります。さらに、福音派の教会で用いられています新改訳聖書の新しい版では、私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように 異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しましたと翻訳をされています。で、この翻訳ですと、パウロ自身は異邦人伝道が正しいことであるのを確信しており、それがエルサレム教会の指導者たちの反対によって無駄にならないように説明をしているというニュアンスになります。現在に広く用いられている4種類の英語の聖書はどれもこの新改訳聖書の新しい版に近い翻訳をしています。で、そうしますと私たちが今使っているこの聖書の翻訳は間違いということになるのでしょうか。そうとも言い切れません。この手紙の4章11節というところを見ていますと、パウロはこの2章2節と同じメーポースというギリシャ語を用いて4章11節で、あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったかと、あなた方のことが心配ですと書いています。そしてこの箇所の翻訳については日本語の3つの聖書も英語の4つの聖書もほぼ一致しています。ですから自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかという翻訳もこの手紙の4章の11節に基づけば一応可能なのです。ところが4章の11節には心配ですという意味のギリシャ語がありますが、本日の箇所の2章2節にはそれがありません。また新共同訳の意見を求めましたとか、新しい聖書教会共同訳の尋ねたのですというのも実は原点のギリシャ語にはない言葉なのです。で、そうしますとこの2章2節の終わりの部分の最も適切な翻訳は新改訳聖書の新しい版の私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しましたという翻訳であることになります。私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しましたという翻訳が最も適切であろうというふうな結論になります。それはともかくとして、パウロは自分がイエス・キリストの救いを他の国の人々に述べ伝えるという使命をキリストから与えられたという確信を持っています。しかしその確信を持っているから、誰が何と思おうと何と言おうと関係ないと言って、いわば自己流で伝道したのではありませんでした。世界で最初のキリスト教会であるエルサレム教会の指導者たちと交わりを持って自分の働きについて詳しく説明をし、そのエルサレム教会の指導者たちの理解を求めたのです。しかしそれはエルサレム教会の指導者たちに自分の働きを承認してもらって権威を与えてもらうためではありませんでした。そうではなくて、どのクリスチャンもまたどのキリスト教会も一つのキリストの体に属している以上、お互いよく理解し合ってキリストのしもべとしての働きをするときに実りのような働きをすることができるからです。 エルサレム教会の指導者たちがパウロの働きをよく理解しないままに、パウロが異邦人に伝道することに反対をして、パウロの異邦人伝道の実りを無駄にしないように、パウロは与えられた交わりの中で自分の働きをよく説明して人々の理解を求めたのでした。で、このことから私たちは一人のクリスチャンとしての歩みや知識した伝道書という一つの教会の歩みについて大切な示唆を与えられます。この知識した伝道書に集うお一人一人はそれぞれ異なった賜物を神様から与えられており、それぞれ異なった働きをしておられます。その賜物や働きが実りのあるものとなるためには、共に礼拝を捧げ、共に祈り、共に学ぶという交わりが必要なのです。もし私はクリスチャンとして自分独自の生き方をするのだという主張をして交わりをやめてしまいますと、その独自の生き方というのはもはや実を結ばないことになるでしょう。さらに考えますと、この知識した伝道書という一つの教会は、この教会特有の賜物を神様から与えられています。そしてこの教会でなくてはできない働きをしています。その賜物や働きが良い実を結ぶためには、他の教会、特に同じ信仰を告白する日本キリスト教会の諸教会との交わりが必要なのです。交わりの中でそれぞれの教会の賜物や働きを知り、この知識した伝道書という教会が与えられている賜物や、この教会でなくてはできない働きについて確信を持つことができるのです。私たちはイエス・キリストを信じることによって救われて、そして自由なものとなることができます。ルターが教えているように、すべてのものの上に立つ君主として自由なものになることができるのです。しかしそれは、私は自由なものだから自分の好きなように生きるのだということではありません。その与えられた自由を持って他の人々と交わりを持ち、また他の人々に仕えることによって、自分の歩みは実りのある確かなものとされていくのであります。このことをいつも心に留めて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは一人一人神様との間に、そしてイエス・キリストとの間に一対一の確かな交わりを持つことができます。そしてまたそれと同時に、キリストによって救われた他の人々と交わりを持つことによって、自分の歩みが確かなものとされ、実りあるものとされていくということを教えられます。神様、どうぞ私たちが常にこの自由なものとして、また同時に使えるものとして、兄弟姉妹との交わりの中にあるものとして、この地上の歩みを続けていくことができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。